ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、保育園を考える親の会代表で、保育ジャーナリストの福井院亜紀さんです。こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ちょっと名前に圧倒されておりますけ
ど。ね、すごい。はい、
福井院、普通の府に光るに、寺院の院、合ってるか、そうだよな、
はい、病院の院、
はい、すごい名前ですね、
は
い、
私もよく知りませんけれど、うん、結婚したせいなので、
なるほど、
はい、はい、そうだね、名字ですね、まあ、
でもどっか足利かどっかのね、なんかこう流れを組んでるようなお名前だそうで、
高貴な、と本人たちは言っております、
うん、この保育園を考える会、
はい、
こうどうしてその保育のことを一生懸命お考えになるようになったんですか？
はい、私が実は作ったんではなくてですね、団塊の世代の方々がお作りになった会なんですけども、何しろその当時はもう働いてる母親なんてすごく少なかったもんですから、はい、保育園の情報が足りない、全然ないっていう中で、保育園110番という本をもう今ありませんけど、出版したのがこの会の始まりなんですね。その後10年ぐらいしてから私が代表引き継いだという感じで、そのまま保育園の問題がすごくなってしまったので、ずっと我が子が、はい、我が子世代が会員になっているような感じになっております。
なるほど、
はい、
まずあれですよね、もうその昔は専業主婦みたいなのがちょっと主流を占めてて、はい、
そうですね、
女性も男性も働くみたいな社会形態になって、まあ、なってたんだけども、
女性があんまりそうですね、
いやまだそうですね、私なんかの世代はもう、会社員とかで、働くっていうと、子供預けて働くっていうとやっぱり白い目で見られたっていうね、やっぱり女性は家庭を守るべきだ、で男性は、女性を養って、子供と女性を養って、いるべきだって、奥さん働かせるのは恥ずかしいみたいな、そういう文化だったんですよね、
はい、声を上げる自体もちょっと何かあった時代ですよね、こういう女性学層の、ね、働いて保育のことに声を上げるっていうのもね、
なかなか
大変な時期、
はいはい、そうですね、でも逆にすごく団結してましたね、90年代とか、みんな同じことで困ってましたので、
なるほど、
はい、もうね、もちろん夫が全然手伝ってくれないとか、会社でその、なんていうんですか、いじめられる、今でいうね、またハラ、パワハラはもう当たり前でしたので、は
い、僕なんかもフェミニストの田島陽子さんがテレビタックルで、女性の働く家庭で の、はいはい、労働を賃金に置き換えると250万円に相当するっていうようなことをおっしゃって、ちょっとこの人は何言い出したのかなぐらいのことを思っちゃった方で、
そうですよね、
まあ、ちょっと自分でもそれは当時の状況がよく分からずにね、でもそれは当然、労働を賃金に置き換えるみたいなことはね、必要だったかもしれないなと思うんですけども、ただご活動を始めて、
はい、
このあと今問題はたくさんありますけども、
はい、
今に向かってまずこういうなんかことが保育園だの、それから生活するだのについて、よく昔より良くなったなって後で悪いことたくさん出てくると思うんで、まず良くなったなと思いになっているところはありますか？
やはり男女がこう自由に生きられるようにはなったと思うんですね、昔に比べるとですよ、やっぱり女性は家庭に入らなければダメ、男性は妻子を養わなければダメっていうふうに縛られてましたし、でまたそういう社会だったんで、保育園もあまりその会社員の女性がその子供産んで働くなんていうことは想定してなかったので、はい、例えば、0歳児保育全然やってなかったりとか、保育時間もだいたい6時ぐらいで終わってましたので、私なんかもみんなも保育園就業のベルとともにですよ、保育園に向かってこう走ってお迎えに行くみたいな、電車も乗り継いで、電車の中もなるべく改札口に近い方に移動しながら乗ってるみたいな、すごい壮絶なお迎えをしていましたけれども、今は例えば延長保育が整って、7時ぐらいまでの保育はもう普通にやってますし、下手すると8時10時までの保育園もできてきてですね、会社員の親たちが続けやすくなった、でもその反面、こう なんていうんですか、例えばヨーロッパとかと比べると、うん、日本って長時間保育大国なんですね、うん、こんな長い時間保育園が開いている国ってあまり長なくて、
そうなんですか、
私もちょっと意外だったんですけど、うん、だからやはり日本の働き方っていうのは、うん、諸外国に比べると男女ともにですね、うん、女性だけが短く働けばいいとかいう問題じゃなくて、男女ともに、こう長時間労働社会に生きてるっていうことが、
そういうことなんだ、
大変なことになって
ると思います。ヨーロッパ預かる時間が短いのは、こう社会体制がそういう長時間労働にはなってないっていう意味合いもあるんだ。
そうなんですね。だから、まあ、北欧なんてよく例に出されますけど、うん、はい、5時ぐらいがもうお迎えラッシュだって言うんですよ。だけど日本じゃ5時にようやく会社が終わるか終わらないかなんて、ね、5時にお迎えなんていけないですよね、うんうん、だからその辺が全然社会が違うんだなって。しかもこうお父さんお母さんで手分けしてやってるっていう。
そうですよね。イクメンって言葉が日本があるから、みんな海外の方びっくりしてるって言いますもんね。
いろんな法律がたくさんできますよね。そうです。できましたでいいんですか、
ね、もう育児休業法とか、うんうん、私が2人目産んだ後にできましたけど、うん、それから男女雇用、育児休業法で随分その例えば短時間勤務制度とかね、うん、できたので、いろんな面で制度は整えられてきたとは思うんですね、はい、うん、はい、ただそれでも保育園っていうのはずっと足りなくって、うん、
はい、
私の頃から待機児童はいてですね、うん、私も当時は何も知らなかったもんですから、うん、9月とかに復帰しようとしたんですけれども、うん、そんな時期保育園空いてないよって言われて、うん、みたいな、びっくりしたみたいなことで、うん、もう1997年には、うん、待機児童数が4万人を超えてですね、はい、やっぱりすごい社会問題になったんですよ、うん、
しかもこれは都市部にとっても多かった、
そうなんですね、うんうん、でどっちかというと地方の方が共働きって早く広がってたんですけど、うんうん、都市部がやっぱり急にこう共働きが広がってきたので、うん、もう自治体の整備全然追いつかないし、うん、で行政改革もあったので、うん、お金使わないじゃないですか、うん、あまりこう箱物にお金使わないで、はい、ケチケチ作らないでいるうちにどんどん間に合わなくなって、うん、でもうこんな状態みたいな感じに私は見てますね、うん、長年見てきて、
うんうん、こう認可、
はいはい、認可保育園というのが基準があって、はい、まあ、保育料もですね、
はい、
応納負担といって、はい、例えば生活保護世帯であれば無料で利用できますし、はい、うん、低所得の世帯であれば本当に安く利用できる、はいはい、でだんだんこう高いお金のある、うん、共働きでダブルインカムで大きな観光庁や企業に勤めてるって方の世帯だと結構、うん、まあ、東京だと保育料が、うん、3歳未満児で7万円台になったりとかね、うん、高くなるんですけど、うん、それなりにそれぞれの生活に応じた負担で保育園を利用できた、はい、それも基準がちゃんとある、はい、保育園を利用できるっていうのが認可保育園の制度なんです、
はい、ね、みんな小学校に行くわけですよね、
はいはい、
それと同じにみんな保育園に行くはずなんですけどね。
そうですね、
今逆に考えると
そうですね、3歳からは幼稚園っていう選択肢もあるんですけど、うん、幼稚園は長時間保育あまりやってないので、うん、まあ、この働いてる親は、うん、今 1,2 歳児の半分がだいたい保育園に通ってるって言いますから、う
ん、なるほど、
全国的にですね、すごいですよね、うん、つまり 1,2 歳児の親の半分はもうそうやって働いてるわけですから、うん、昔とは全然違うっていう社会構造になってますね、
う
ん、
はい、で、うん、認可っていう保育園の外側に
認可外
の
保育施設がいろいろできています。でそれは認可外でも別に、ね、全部質が悪いとかそういうことじゃないんですけど、やっぱり基準が低いし、はい、それからそこに公費、やっぱり普通私たちが払うお金だけでいい保育って提供できないんですよね、うん、やっぱり子どもってすごく手がかかりますし、手をかけないと、うん、十分な人格形成のに十分な保育にならないので、うん、そうすると手をかけるためには税金からお金をいただかなければいけない、うん、で、認可保育園にはそこが税金からたくさんお金がいってるんですけれども、うん、認可外保育施設っていうのは、うん、まあ、基準を満たしていないっていうことと、うん、それから認可の基準は満たしていないっていうことと、うん、それから税金のつぎ込み方が少ないっていうことがあって、うん、まあ、うん、そういう意味ではね、認可外保育施設にももっとお金、うん、やった方がいいっていう意見もあるんですけど、うん、やっぱりどこの国でもちゃんと基準を作ってそこに公費を入れる、うん、それで質を確保する、うん、なぜなら子どもって自分で物言えないので、うん、こんなの嫌だよとか苦しいよとか暑いよとか寒いよとか言えないので、うん、本当に大人が気をつけてあげなければいけないんですね、うん、乳幼児期の子どもって、うん、
でも、
うん、だから、
うん、認可されてるところが少ないから そうですね、少ないから必然的に認可外に
流れてい
かざるを得ない
なくなってる実情もあります、
はい、そしてここがまたあの上下ピンキリ、
そうなんです、様々なところが
いいところもあれば、あの
本当にね、うん、あのこの間足立区の竹の塚 の、 あの、うん、園がベビーホテル閉園になりましたけど、はい、保育士がもう子供を恫喝して叩いたり、はい、もうすごい目に合わせてて、うん、あれってやっぱりこの時期すごい人格形成期なので、うん、あの本当にあのもうやめてほしいなっていうふうに思いますよね、うん、ああいうことは。
でもこれでも質のいいところは、うん、また料金も高いわけですよね。
まあそうなんですよね。だから、うん、あのその本当だったらね、もちろん認可外もちゃんとしていかなきゃいけないし、今認可外にも補助金が出る制度ができているので、うん、それもいいと思うんですけど、うん、認可保育園にやっぱりたくさんお金、うん、認可保育園の整備にね、うん、あの整備にお金、あのたくさんお金をかけてほしい、うん、そしてあの、うん、いい認可外は認可にしてもらってね、うん、たくさん補助金受けられるようにして、うん、でやっぱりこう良くないものは排除して淘汰させて、されていかなければいけないので、うん、その辺基準とか、あと監査とか、うん、あの、うん、巡回指導とかいろいろやってくださってるんですけど、うん、そういうものをしっかりさせていかなければいけない時代になってるんですけど、
ね、うちの番組のディレクターが、この間子供産んだばっかしなんですけども、はい、こう何区だったっけね、だあの0歳児を預かってほしいんだけど、あの第8希望
が、あ、そうなんです、
あ、この間落ちたって言ってました。
辛いですよね、どうしようもない。
女性本人にとってみれば第一希望とは何かって言えば、うん、通勤との会社との、うん、なるべく近いところが希望だったらしいんですけども、うんうんうん、そこがダメと、第一希望が、うんうん、で第2希望、第3希望で第8まで行くわけですけど、うんうん、それは自分の通勤する場所からどんどん遠くなっていくと、
うん、そうなんです、
そういうことになります ね、 ね、場所だけで言えば、
うん、そうなんです。それで、うん、実は今あの待機児童数1万6000人っていうふうにあの発表されてる、うん、1万7000人ですね、はい、約、うん、発表されてるんですけれども、うん、実はそういうね、例えば私、うん、第8希望だとちょっと通えないので、うん、やっぱりやめますとか言っちゃうと、はい、もう待機児童数にカウントされないんですよ。待機児童数って本当は認可保育園に申し込んで、うん、認可保育園に入れなかった子どもを純粋に数えてるのかなと思ったら全然違って、
う
ん、
そうじゃなくて、う
ん、もしそういう数え方すると10万人ぐらいいるんですよ、全国で。
そんなにいるの、だけど、まあ、それ希望を諦めた方がたくさんいるってことな
の。そうなんです。それで、うん、その役所の方が例えばお宅ここだったら、うん、通常の交通手段で30分ぐらいとかいろいろあるんですけど、うん、そのここだったら入れんじゃないですかって聞かれて、うん、いやそこは例えば私遠すぎて毎日通えないですとか、はいはいはい、いやなんていうんですか、やっぱり園庭のある保育園に入れたいですとか言っちゃって断ったりすると、すぐもうカウントされませんから、待機児童数には、
で
そうなんです。
わがままっていうか自分の
ちょっと希望わがままってことになっちゃうんです。
わがままになっちゃうんだ、うん、それは、うん、園庭がないみたいなことが、
でもね、家庭にとっては我が子のためにいい環境を選んだり、それから自分の生活防衛で ね、 でね、通える範囲の ね、 ね、やっぱり体力個人差ありますし、お迎えが毎日できる、うん、送迎ができる施設を選ぶっていうのは当然の権利だと思うんですけれども、うんうんうん、やっぱりもうちょっとそれは襟好みっていうふうに捉えられているところがあって、
う
ん、
あ、そういう査定なのか、う
ん、でもやっぱり私はもっとこう、うん、ここの地域が足りないなと思ったら、うん、ちゃんとこう地域ごとにね、うん、あるいはこう園庭のない施設が増えすぎたなと思ったら、うんうん、園庭のある施設も作っていただきですね、ちゃんとこうその地域にはこう子どものニーズも大切なんですけど、
それは東京で言えば、はい、区の仕事ですか。
あ、自治体の仕事ですけれども、うん、そうですね、自治体の仕事ですね。だけど歴史的に見ると、うん、昔認可保育所にはみんな園庭があったんですよ、うん、でもどんどん足りなくなっていったので、うん、国が園庭作んなくてもいいですよっていう通知を出したんです、うんうん、はいはい、そしたらたちまち園庭がなくなっていって、うん、今例えば文京区とか港区ですと、うん、認可保育所の中に園庭があるところは 2,3 割、あとみんな園庭なしです。で、もちろん園庭なくてもね、うん、保育園の方々が頑張ればいい保育はできるんですよ、うん、だけど例えばお散歩 どうしても子飼い遊びって絶対この時期の子ども必要なんで、はい、お散歩に行かなきゃいけないんですけど、うん、行った先の児童公園が満員で遊べないとか、うん、それからもう今ほら交通事故も起こりましたけど、
ね、やっぱりね、
だから人手を十分にかけての子どもに何人も保育士さんがついて散歩に行きたいわけだけど、うん、今保育士不足なので、うん、保育士さんがそれだけこう雇えないから、うん、うちはもうお散歩に行けませんなんていう施設が、はあ、現れたりですね、うん、もうかなりこれはなんか子どもにとってどうなの、うん、っていう状態が今はありますね、
いや 10万それ そんなにいたら、でしかも省かれちゃってると、ねね、
カウントされないんですね、
カウントされない
自動に、ね、
本当社会の中に、
はい、
もうみんなどうしてんでしょうね、それでじゃあ本当に
そうなんですよね、うん、だから、まあ今育休がね、うんはい、ちょっと延長できるようになったので、はい、延長したりとか、うん、まあ、認可外保育施設ですよね、うん、預けたりとか、うん、あと再就職希望の方も多いんですね、うん、やっぱりこう、出産の時にね、体のために仕事辞めちゃったけど、うん、やっぱり生活のこと考えたら働かなくっちゃっていうんで保育園申請されてる方もたくさんいらっしゃるんで、うん、そういう方々の受け皿がなくなって、うん、そういう方々は今のところ働いてないので、うん、子供は自分で育ててするわけですけど、家庭の状況から言うと働きたい、うん、やっぱり共稼ぎで家計支えたいっていう状況だったりするんですよね、うんうんうん、そういう人たちのニーズが多分拾えてないかなって、う
んはい、あとちょっと前ですけど、まあ、夜の、ね、商売なんか、はい、勤めてらっしゃる方々が困ったりして、うんうん、昔はそういうのを
20時間の報告とか、
なんかこう保育所付きのキャバレーみたいな、
託児所のね、
託児所のあるキャバレーみたいなのが、はいはい、一時期はこうそういうことも社会貢献してたけども、うん、今あんまりまたそういうの聞かなくなっちゃいましたね、なんかこう会社側がある程度、うん、なんかこう面倒を見る感じっていうのは、
うん、それでもやっぱりこう児童虐待事件なんか起こった時に、うん、やっぱりよく背景調べてみると、うん、一人親の方で夜のお仕事されてて、うん、託児施設に預けてたけど、うん、そのうちのネグレクトになっちゃって、うん、お子さんを飢え死にさせちゃったみたいな事件がありましたけど、うん、やっぱりそういうところは本当は、うん、夜間保育所でもどんどん作るべきなんですよね。夜間保育所っていうのは夜間をやる、うん、認可保育所なんですけど、うん、そういう制度もありますのでね、うん、そういうのを作ってあげれば保育所であればかなり、うん、ソーシャルワークっていうんですか、うん、児童福祉機能みたいなの備えてるんですね、うん、やっぱりこういろいろこう児童相談所とつながってたりしますので、そういう機能を持ってるの、そういうものをきちっと備えれば、そのある意味そういったね、生活が大変で子どもの面倒も十分に見切れない、うんっていう方々を助けることだってできるはずなんですよね、
うん、具体的に夜間保育所っていうのは認可できるけど、実際的には、まあ、数はそんなにはないんですか。
少ないですね。
少ないんですか、
はい
はい、まあね、いい話も悪い話もたくさんあると思いますけど、はい、国はですね、幼児教育無償化っていうのを提案してますね、はいはい、なんかこういいところも悪いところもあるように思うんですけども。
そうですね、
はい、
私たちの会ではやっぱり反対意見の方が多かったんですけれども、うん、と言いますのは今申し上げたように、うん、まだまだ保育園って作んなきゃいけないんじゃないか、うんそして保育の質を上げていかなきゃいけないんじゃないかっていう思いがみんな抱いてきてましたので、うんはいうん、ここで親が払うお金をね、免除してくださることはとても嬉しい、嬉しくないって言ったらそのことはみんな嬉しいに決まってるんですけど、はい、ただ、はい、そっちっていう感じで、うん、やっぱり私たちはもう少しお金を払ってでも払える人はね、うん、払えない人はいいんですよ、もともとそういう大の負担って言ってそのね、能力に応じた負担になってたわけですから、うん、払える人は払って足りない分を作ったり、うん、保育士さんのお給料を持ってあげて質の、うん、いい保育ができるようにしたりっていうことの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思っておりましたので、こっちへ先に何しろ年間7000億とか8000億のお金を使いますので、うんうん
はい、
それをそっちの方に使っちゃって先に使っちゃったら、うんうん、本当に保育士さんのお給料を上げたりとか、うんうん、今度 待機児童対策十分にしたりとか、うんうん、それからあの保育士の配置基準もちょっと他の国に比べて低いって言われてるんですね、うんうん、でそういうのもあの配置基準持ってあげたりとかそういうことできなくなっちゃうんじゃないかっていう危惧がすごくあります。でもともとそのすごく保育料あの保育料ってこう所得に応じてますので、うんはい、今回の無償化で一番やっぱり、うん、助かっちゃうのはどちらかというと裕福な層だと言われてるんですね、はいうんうん、ですからそのもともとこう困っているご家庭はもともと免除されていたけどそれまで免除されてなかった、うんまあ、比較的余裕のある家庭が全面、うん、3歳以上全面免除になりますので、うんうんまあ、めちゃくちゃ助かる。でその方々はどうするかというと、うん、習い事をまた買ったりとか、うん、そういう風な流れになるんじゃないかっていう予測もあって、うんやっぱ社会の政策としてですね、うん、それは親は嬉しいに決まってるけど、うん、社会の政策として私たちの税金の使い道として本当にこれで良かったのだろうか、うん、でそれもし国のね、うん、あまり効果はないし、うん、借金のまま残ったりしたらそれを返済するのは、はい、私たちの子供なんで、はい、子供たちに申し訳ないよねっていう話になってるんですよね。
もうちょっとミスなっていうかその何か方法を考えていらっしゃいますか。今のこの幼児教育無償化っていうのだとちょっと裕福な家庭でもなんかこう援助を得られる形になりますよね、うんうんうんうん、この形じゃない何かものってのお考えになってらっしゃいます？
今、うんまあ、専門家の方でご提案があるのは、うん、ヨーロッパとかの幼児教育の無償化っていうのは幼稚園時間なんだそうです、
うん、
幼稚園の時間つまり幼稚園っていうのは2時、はい、午前中だったり2時ぐらいまでだったりするんですね、
はいはいはい、
だから今回の無償化でも、うん、保育園と幼稚園ではだいぶこう多分経費が違うんですけれども、
はいはい、
で幼稚園時間だけ無償化するっていうことは、うん、幼稚園は無償化されるんだけど、うん、保育園の場合はその長い時間の分は多少保護者に負担が残るっていう形にする、うん、そういうふうにするとかなり財源が浮くらしいんですね、
うん、
その財源で待機児童対策や保育士の処遇改善をしたらどうかというご意見も、うんうん、最近私拝見しましたので、うん、それもいいなというふうにはちょっと思ってますけどね、うんはい、
まあ今なら無償化って言いつつ全部無償化になってねえじゃねえかと、
うんうんうん、
そういうご意見ですよね。こう
あそうそうだからそこまで逆にする、うん、しなくていいんじゃないかっていう意見ですね、うん、全部無償化しなくても払える人はある程度払い、うん、また長く利用する方はそれで働いてある程度所得も得るわけですからそこから、うんうん、それなりの負担をしてもいいんじゃないかっていう、ねうん、話はありますね。
なるほど、
はい、
でも結局この問題は都市部に集中してきてますよね、
はい、待機児童問題はかなり都市部の、うん、ただこのところちょっと地方都市もかなり波及してきて いると思います。
あそう、うん、
で、あそうそう、それで無償化のことでもう一つちょっと、うん、話したいのは、
はい、
その先ほど出てました認可外保育施設なんですけれども、うんうんまあ、認可に入れなかった方が認可外を利用しているので、はい、この方々が無償化されないと不公平だっていうご意見があって、はいはいはい、確かにその通りなんですよ、うん、認可利用できなくて認可外行ってるのに認可外で無償化されなくても踏んだり蹴ったりだって話になっちゃうんで、うん、そのご意見は最もだというふうに思うんですけど、ただ、うん、その無償化する範囲で認可よりもちょっと低いだいぶ低い認可外の指導監督基準というのが一応あるんですけど、うん、それを満たしていなくてもとにかくお金出しちゃうみたいになってしまったんですね今回の制度が、
はい、
でそれが私はとても心配で、やっぱり認可外の指導監督基準でさえ満たせないっていうことはかなりやっぱり経営者の質もちょっと疑われるし、子どもたちがどんな環境で過ごしてるかちょっとわからないところがあるんで、でそれでもこう例えば認可外の場合は上限が3万7000円なんですけど、うん、利用しましたって役所に持っていけば3万7000円召喚されますので月額、うん、それだったら、とにかく認可外に預けた方が得だわみたいな風になっちゃって質をよく見ないで預けるようなことがあると子どもがちょっと被害っていうか、
でもそうですけど、はい、親にしてみれば背に腹は変えられない、
まあそうなんですよ、
だから認可には入れずに、
うん、
もう認可外に入るしかなくて、うん、でここの質を上げるのは、うん、預けてる親じゃないですよね。
そうなんです。
ここの質を上げなくちゃいけないのはもうちょっと国とか、
うん、そうですそうです、
区とかそういうところがこう携わっていかなくちゃいけないし、はい、ここにお金をかけなくちゃいけないのに、
そうなんですね。
だからそれはちょっと、うん、親はもう背に腹は変えられずにそこにやったのに、ここは認可外でちゃんと整ってないからちょっとお金を投入するのはみたいなことになっちゃうと、これまた本末転倒、まあ、
それはそうなんですけどね、
ですね、
うん、だけどまあ子供、うんがひどい目に遭わないようにってことは十分注意しなければいけないので、うん、やっぱもうこうなっちゃったらもうあとは基礎自治体が目を光らしてですね、うん、やはり今までは基礎自治体っていうのは、うん、認可しか責任持ってなかったんですけども、うん、あまりその、うん、質の確保っていう点ではですね、うんうん、認可外にもしっかり目をやって、うん、子どもたちのために環境を整えていただきたいというふうに、う
ん、そうですね、うん、まあでもなんかこう、はい、その無償化なんかもちょっとバランス悪いなと思ってるんですけども、もうちょっとなんかねこう
違うやり方が、
うん、
うん、本当に現場の声を聞いたね、取り入れた、
あとどっかいい自治体がね見本になるようなところが出てくると、そこがこう広まっていく形が取れたりすればいいのになと思うんですけどね。
はい、最後に福音さんが代表を務める保育園を考える親の会のお知らせです、うん、保育園を考える親の会では毎年各自治体の保育園の入りやすさ、保育料などを調べた100都市保育力充実度チェック、はい、100都市保育力充実度チェックという、うん、調査冊子を発行しています、
うん、
首都圏や政令市の自治体の保育がどうなっているのか詳しく分かりますので、ぜひ皆さん、お取り寄せください、保育園を考える親の会のホームページで配布しています、大竹メインディッシュ、本日のゲストは保育園を考える親の会代表で保育ジャーナリストの福音亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。